皆さんこんばんは。2017年、11月1日、11月に今日からなりましたが、今日までリビングライフの10月号を使います。来週から11月号、今日ですなわち詩編が終わりということですね。11月号今アモス書とかなんかいろいろ難しい旧約聖書のね、ところね、もうね、詩編終わっちゃったのかと、またいずれ戻ってくると思いますがね、今日は最後の詩編のお学びになります。さあ、それで今日の箇所はですね、28日の箇所ですね、詩編の57編、先週はね、ベストのところ行きましたね、51編ね、ダビデの、悔い改めのね、バテシェバとの罪を犯した時の、今日も大変な場面での詩編です、57編、皆さんのテキストで158ページ、これを購読して、読みたいと思いますね。リビングライフは現、この何訳、この何訳、新改訳、新改訳ですね。私たちと使ってる聖書と違うんですけど、それまたね、あの良い恵みですね。違った角度からあの恵みを味わうことができますから、これはありがたいなと、思いますね。新改訳もいいですね、非常にね。そんなわけで今日も57章を読みますが、その前にお手元にありますアウトラインの質問が今日も2つあります。この日曜日にね、質問の話をね少し、話しましたが、今日もありますよ。さあ、ご覧ください。まずこれを読んでから聖書を読みますね。2つ今日の質問、9-1、質問の1は、洞窟や鍾乳洞を訪れたことありますかって。皆さんあります？洞窟鍾乳洞ね、好きですかってね、どんなところを訪れたか書いていただいてもいいです。でその中でもし電気が消えたり一人取り残されたり迷子になったらどうですかってすごい質問ですけど、はい、どんなもんでしょうね。好きだという人もこれはちょっと勘弁っていう感じでしょうけど、まあそんな質問。二つ目は、洞窟とトンネルの違いなんですかってね、洞窟とトンネルの違いって何でしょうって、人生でそのような場面、洞窟やトンネルを経験したことありますかって、あってシェアできたら少しシェアしてください。以上です、この2つで。それではですね、聖書の57編を読んで、参りたいと思います。しかしが、この表題、いきますから、皆さん奇数説読んでください。しかしが偶数説いきます。詩編57編一編、指揮者のために滅ぼすなの調べに合わせて、ダビデのミクタム、ダビデがサウルから逃れて洞窟にいた時に一節どうぞ。
神の私の
まで、私は意図高き方、神に呼ばわります。私のために全てを成し遂げてくださる神に、三節。私は獅子の中にいます。私は人の子らをむさぼり食う者の中で横になっています。彼らの歯は槍と矢、彼らの舌は鋭い剣です。五節。
すいません、これ一枚あのプリントアウト どうなってるか、ちょっとないのでお願いします。すいません、ごめんなさい。これをじゃあちょっと見てください。
6節、彼らは私の足を狙って網を仕掛けました。私の魂はうなだれています。彼らは私の前に穴を掘りました。そして自分でその中に落ちました。7節。
神よ、私の心は緩みません。私の心は緩みません。私は歌い、この世を歌いましょう。
私の魂よ、目を覚ませ。十弦のことよ、盾ごとよ、目を覚ませ。私は暁を呼び覚ましたい。9節。
主よ、私は無理無理の神の中にあって、あなたに感謝し、繰り返しの中にあって、あなたにコメントを歌いましょう。
あなたの恵みは大きく天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。11節ご一緒にどうぞ。はい、神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。アメン。11節までですね。ありがとうございました。さあ、それでは先ほどの2つの質問、数分間だけですけど皆さん差し上げますので、ペンなければ机の上にペンありますので、少し書き込んで、いただければと思います。数分間ですけどね、お願いしたいと思います。録音聞いてくださっている皆さんにはもう一度質問を読みさせていただきたいと思います。クエスチョンの1は、洞窟や鍾乳洞を訪れたことがありますか、好きですか、嫌いですか、もし電気が消えたり一人取り残されたらどうですか。なんちゅう質問かと思いますけど。2つ目、洞窟とトンネルの違いは何でしょうと。人生でそのような場面、洞窟やトンネルを経験したことはありますか、あったら書いてみてくださいと。どんな場面でどうやってそれを解決したのか、何でもよろしいかと思います。以上です。また録音聞いてくださっている方も少し考えていただけるとよろしいかなと思います。ディスカッションタイムがありますが、その後また聖書の解説の時に録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。はい、いかがでしょうか。大変良い学びが、ディスカッションではできました。それではですね、詩篇の57編、アウトラインに従って解説していきたいと思いますが、まず今日も表題がついてますね。前回も51編、バテシェバという、この表題がついていましたけども、今日のところの表題も、指揮者のために滅ぼす名の調べに合わせて、ダビデのミクタム、ダビデがサウルから逃れて洞窟にいた時にと場面が書いてあります。まずミクタムというこの言葉ですが、お聞きになったことあるでしょ、小坂忠先生なんかね、ミクタムレコードね、賛美のミクタムという会社の名前ありますけど、ここから取ったんですね。正直ですね、この正確な意味はわからないんです。ですけど、このミクタムっていう言葉、覆うという言葉に由来しているので、罪を覆うという意味があるんじゃないかなというふうに、言われています。さあ、この場面ですが、ダビデが、ここには書いてありますが、このバックグラウンドはドエグという人の密告の後、サウル王に追われて、サウル王に嫉妬されて追われるわけですね。アドラムという洞窟に隠れていた時に歌った歌です。その場面が第一サムエル記、サムエル記上の22章に書かれていますので、ご覧になられて読まれたらよろしいかと。ダビデは、皆さんこれどれくらいの期間狙われて逃げていたかって言いますと、驚くと思いますが、サウル王から命を狙われて10年以上にわたって逃げるんですよ。1年や2年じゃないんです。これ10年以上にわたって荒野や、洞窟、ホラーな気が狂ったふりをして、敵地にまで行くんですね。敵の地によって気違いのふりをして、振る舞って、そこまでして逃げるところがなくなって逃げるわけで、ありますね。このホラー穴に隠れていたのも少なくとも2度以上聖書の中に出てまいりますね。いろんなところ、10年逃げるって大変なことでしょう。精神的にも体力的にも、街の中で生活できないわけですからね。食べ物のことは水のことと、病気やいろんな心配しなきゃいけないじゃないですか。そのような中で歌った詩編だということですね。しかしって書いてますね。逆説的にダビデはこのホラーな逃亡生活を通し、もう悲惨なこの逃亡生活を通して誠の支援者を多く得るんです。ここでダビデを助ける人たちが現れるんです。ダビデと一緒にダビデを守って運命を共にする人たちが与えられるわけですね。でその与えられた人たちっていうのは必ずしも良い人じゃなくて、ゴロつきね、そういう人だったんです。最初だってホラーナとか荒野にいる人ってそんな普通の人いないじゃないですかね。えでもそういう人たちが助けられて、そして少しずつ集まってきて、
で、なんとその彼らが、ここで集まってきた彼らが試練の時に洞窟の中で、やがて立て上げられるダビデ王国の基盤を築く人たちとなっていくんです。神様のご計画っていうのは信じられませんね。こんなところから次のダビデ王国の人材を育て上げたっていうんですね、神様は。ローマ人への手紙8章28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。まさにこの御言葉の通りでありません？10年間荒野や洞穴、逃げるまくるこの生活、いつ命を落とすかわからない、これで終わるかもしれないんですから、そのような中にあっても、まあよく10年耐えたなと思いますし、そして神様はこの10年間を無駄にされなかった、いや無駄にされないどころか、むしろここを土台としてダビデ王国を築き上げたっていうのは、ああこれは神様のなさることだなと思うわけでありますね。すなわちね、皆さん、同じようなことを私たちにもする神であるってことですよ。ダビデはだけではなくて、私たちにも祈りが聞かれないと思えるような10年間荒野や洞穴の中、試練の10年間を通されることがあるでありましょう。すでに通された方も皆さんの中にあります。さあ1節、神を、私を憐れんでください、私を憐れんでください。お気づきのように2度繰り返してますね。私の魂はあなたに身を避けていますから、まことに滅びが過ぎ去るまで私は三つ翼の陰に身を避けますと書いてますね。まあ今日1節から11節まであるんですが、まあ、全体から言いますとですね、1節から4節が前半です。そして6節から10節が後半ということができましょう。2つに分かれています。前半、まあ、ちょうど私たちのテキストでは左側の1ページがですね、これが嘆きの歌です。まあ、お気づきのように私っていう言葉がたくさん出てくると思いますね。神への助けや苦しみの中で求めている歌であります。左側がね、最初は。しかし今度右側行きますと、まあ、6節から10節ですが、ここ行きますとですね、今度は一変してですね、神を褒めたたえる歌に変わってるんです。でもですね、皆さん、この左ページから右ページに行った時に状況何か変わってないんですよ。何一つ状況が変わってないのに、変わったのはダビデです。変わったのはダビデの祈りです、信仰です。試練の中で、試練が終わってで変わって神に賛美している、感謝してるんではないんです。全く変わらない中にあっても、試練や問題は変わらなくても、神が変えられたのはダビデ自身であったということが分かります。ここから同じように神は私たちの状況を変えるよりも、私たち自身を変えたい神様であるということを、私たちは今日ここからも覚えたいのでありますね。ですから、もしかすると神様は私たち自身を変えるというこの目的を終えるまで状況は変えないで、そのまま私たちのために残しておられることがあるのではないかと思うわけでありますね。後半は神への感謝、賛美、褒めたたえる歌へと変わっています。私で始まった祈りの願いの祈りが、やがて神を、主よとたくさん左側に出て、右側出てきますね。神を褒めたたえる祈りへと変えられ、先ほどダブルで出てくると申しました。神を、私を憐れんでくださいと2度強調してここ出てきますが、同じ繰り返しがですね、繰り返しがこの中にもう1箇所出てきます。それはですね、7節です。7節見ますと、今度はその繰り返しは、私の心は揺るぎませんって、問題、試練が変わらなくても揺るぎませんと2度言っていますね。後ほどそこを解説しますが、この1節のですね、私の魂はあなたに身を避けていますと書いてありますね。私たちはこの体だけではなくて、 この魂もこのお方に身を避けるということを私たちはしなければならないということですね。私たちの内側のことですよね。ですから状況が変わるだけではなくて、誠に私たちの内側が神を信頼することができるように、私たち自身のうちに奇跡が起こるようにと、私たちは祈っていかなければならない。この身を避けるって、これ英語で refuge って書いてありますね。これ難民という言葉です。ですから難民って言ったらもう何の希望もないわけですよ。全部失ったんですから。で、その難民キャンプであれ、難民を受け入れてくださってる国のその憐れみにすがる以外ない。同じように私たちは身を避けますと神に、ということは私たちは神のうちに難民となるということなんだ、ね、滅びが過ぎ去るまで私は三つ葉さん、あら三つ葉の実が違ってますね、三つ葉の陰に身を避けますと。まあこれ鳥の話ですよね。翼、小鳥にとって一番安全な場所、唯一安全な場所っていうのは母鳥の翼の下だと言ってますね。広げられた神の翼の下に、まあ何であれ嵐であれ過ぎ去るまでそこに留まるということが大切、ね、途中で出ないっていうことです。最後まで神の愛と恵みの翼の下に自らを置くということ。まあ、小鳥は自分で出ることもできるでしょう。私たちも神の翼の下から出ることはできるでしょうが、出ずにそこにとどまるということ。試練の中でとどまるというのは一番難しいですが、私たちは単にとどまっているんではなくて、神のプロテクション、三翼、愛の翼の下にとどまっているんだということ、嵐と私の間に神の翼があるんだということ、忘れちゃいけない、見ないといけない。嵐ばっかり見て神様の翼がその嵐と私の間にあるということを見過ごしてはならないということでありましょうね。その嵐の中で、その翼の下で私たちは神の恵みと出会うわけです。嵐の中こそ、またそのような洞窟の試練の中こそ神を体験する場所であり、私たちの誠の礼拝が清められ誠となる時でありましょう。2節、私は意図高き方神に呼ばわります。私のために全てを成し遂げてくださる神に。皆さん、聖書は単にですね、私は神により呼ばわりますとは書いてないってことです。私は意図高き方神に呼ばわります。このお方が意図高き大いなる神であるということに心を留めようってことです。ただ神に信頼せよではなくて、このお方は偉大なるお方であって、どんな試練もどんな敵もこのお方の前には塵に等しいっていうこと、意図高きお方なんだということを私たちは心に留めなければいけないということ。これ試練の時にですよ。3節、神は天からの贈りで私を救われます。神は私を踏みつける者どもを責めておられます。神は恵みと誠を贈られるのですって、贈るという言葉が2度出てきますから、なんとなく何を贈るのかって分かりますよね。神は天からの贈りって何、どういうことかなと思いますが、これ他の聖書を見ると、分かりやすくなりますね。例えば新共同訳聖書では天から使わしてって、だから何かを天から使わされるって、試練の時にね、神はね、何かを天から使わされるって、ね、それからリビングバイブルではですね、天から手を差し伸べてって訳してます。これまたいい訳ですよ。私たちが手を伸ばすんではなくて、普通ヘルプって言った時こっちが手を出すわけじゃないですか。でもここではですね、天から手を伸ばす、神が手を伸ばして何かを私たちに贈られるってですね、その贈られるものがこの最後の行ですね。神は恵みと誠を贈られるって、書かれています。これ何のことかって言いますと、ヨハネ一章17節を読めば鮮やかにわかります。ヨハネ一章17節、こんな御言葉です。恵みと誠とは、この同じですよ、恵みと誠とはイエス・キリストを通してきたのであるって、 すなわち恵みと誠っていうのはイエス・キリストのことです。神はイエス・キリストを試練の中にある私たちに贈られるお方だって、そういうことです。4節5節ちょっと飛ばしてね、5節ちょっとあと11節で、解説しますが、6節いきます。はい、後半ですね、右ページに移りました。ここから、少し変わってまいりますよ。さあここで、彼らは私の足を狙って網を仕掛けました。私の魂はうなだれています。ね、かなりこの弱っているわけですよね。敵の攻撃にあって、そういうことって皆さんもありますでしょ。ね、魂が弱ってしまう。彼らは私の前に穴を掘りましたって、ね、網を仕掛ける、穴を掘る、これらは罠ですよ皆さん。私たちの敵は私たちのために罠を、仕掛けるだということ、私たちの周りに罠があるんだっていうことを覚えたいと思うんですが、しかしこれ一番最後の行ね、そして自分でその中に落ちましたって、私たちが落ちるんではなくて、私たちを落とすために作った穴に自分たちが落ちたっていうことが、書かれているわけでありますね。まず敵は私たち神にあるものに罠を仕掛けても、私たちがこの後半ね、これから見ますが、神をその中で賛美するならば、洞窟の中でも罠を前にしてでも、敵を前にしてでも、神に祈り賛美し神に感謝するならば、敵は私たちを陥れることはできないって。神を歌う者、神に祈る者を罠にかけることはできないって。じゃあ神に祈らなかったら、神に歌わなかったら、それは穴落ちますよ。もし私たちが神に祈り、どのような中でも神に歌うということを選ぶならばということですよ、私たちは敵の網にかかることも穴に落ちることもないって。そればかりが敵が自ら掘った穴に落ちるって。皆さん、これはね、敵だけではないです。私たちも掘ったら私たちは落ちますよ。敵だけではありません。誰かのために、誰かを許せずに憎み、誰かを攻撃するために、陥れるために、穴を掘ったら、掘った私たちが落ちるってことです。網を仕掛けたら、仕掛けた私たちがかかりますよという、私たちへの警告でもあるってことです。それは新約聖書のガラテヤ書、あれ書かなかったかな、書きましたですね、ガラテヤ書6章7節こう書いてあります。間違ってはいけないって、こうクリスチャンたちに言ってます。間違ってはいけない、神は侮られるような方ではないって。人は自分の撒いたものを刈り取ることになるって。皆さん、ここの人の中にはクリスチャンもノクリスチャンも入ってるってことです。クリスチャンもノンクリスチャンも撒いたものを刈り取るんです。ですから時々あの良い働きをしているノクリスチャンの人いますよね。良いものを刈り取ってるなって見ることありますね。でも悪いものを撒いたら、最終的に必ずその撒いた悪いものを刈り取るってことです。この地上でなかったとしても、もう再三ここね、メッセージも違う、生産のね、日が来ると、最後の主の日がね、最後の日が来るっていうことを何度か日曜日でもお話ししていますが、撒いたら撒いたものを刈り取るって。だからね、皆さん、天に宝を蓄えなさいってそういうことですよ。良いものを撒いたら、誰も分からなくてもそれを知っておられる神が良いものを持って報いられるって。でケチな神でもないです、私たちの神は。1撒いたら2なんて、そんなケチじゃないです。神は100倍の祝福を持って、 1枚いたら100、10枚いたら1000、100枚いたら1万の祝福を持って用意される神だっていうこと、私たちは知ってるんじゃないでしょうか、ね、撒いたもの、良いものであっても悪いものであっても人は撒いたものを刈り取るということですね。ダビデは逃亡中少なくとも2度サウルの命を奪える状況にあった。覚えてます、あのホラーの中でね、サウルが用を足しに来たって、それで、一振りすればサウルを倒せる。でそういう場面あったら普通はね、ああ神がこういう時を与えてくださったって思うじゃないですか。実際に部下はそう言ったんですよ。こんな奇跡が起こりますかって、これは倒せってことでしょって二度あったんですよ。でも二度ともダビデはノーって言ったんです。このサウルを今殺せば自分も楽になるんですよ、もう逃げなくて済むんですよ。それであってもこのような、ね、気が狂ったような暴君であっても神が選び、神が立てた、神の油注がれた器に絶対に手をかけないって、これはダビデの信仰ですよ。だからこそ誰も手をかけることできない王になったんですよ。彼は最も偉大な王になったわけですね、イスラエルの歴史の中で。それはね、ダビデを、ダビデが若き頃油注がれたものに手をかけることができてもあえてそれをしなかったゆえです。それゆえに何者もこのダビデ王には手をかけることができなかったんです。ここにも撒いたものを刈り取る祝福見ませんか。歴史を見たらもう大変ですよ、この時代、命を落としてもおかしくないような時代に偉大な王として。皆さんだったらどうですか。刀抜きますか。私なら抜くでしょうね、ほとんど抜くんじゃないでしょうか。一度抜いたんですよ、カナダダビデは。でも思いとどまったんです、剣を手に。そしてサウルを切る代わりにサウルの衣を切ったんです。でもそのことさえもダビデは自らの罪に胸叩くわけですよね。ダビデさえも鞘から抜いた時はあったんです。でも神がとどまらせてくださったんだね、衣の裾だけを切ったという。願くは剣を抜いた私たちの手を聖霊様がとどめてくださるようにと祈りたいと思いますね、私たちも。どこやったんですかね、今何節言っちゃったんですかね、7節ですね。今度は7節、神よ私の心は揺るぎません、私の心は揺るぎます。さあここも2度出てきましたね。先ほど1節で私を憐れんでください、2度出ました。ここでまた2度出てきますね。この心は揺るがないっていうこのヘブル語の意味はですね、何かを定めるっていう意味なんですよ。固く定めるっていう意味なの、ね、何を定めるかっていうと、動かないっていうことを心定めたっていう言葉なの。だから何も起こらなくてまだ解決してないけど、でも私はその中にあっても神に信頼するということから動かないことを決めたって言うんです。闇の中にあってもそこに留まってでも神に留まることを決めたってことです。自分で何かをしないって留め、その心定めたっていう、そういう言葉ですね。なら私は歌い褒め歌を歌いましょうと出てきます。 状況は変わってないんです。皆さん、すなわち信仰というのは、祈りというのは、賛美というのは、私たちのフィーリングじゃないってことです。気持ちじゃないってことです。全く違うってことです。意思だってことです。このような状況だから感謝できない、賛美できない、礼拝できないという、そんな話はないんです。私たちは心を定めなさいって、神に信頼すること、とどまることをまず心定めなさいって。不安であるなら、できるかどうかわからないならば、まず最初に心定めなさいって。そしてその定めた心に働く神の力、聖霊様の力を体験しなさいと神は言ってるんですね。何かできるようになったら、ね、もうちょっと気持ちが整ったら、それ違う、それ信仰ではないです。信仰というのはまず心定めること。私は賛美します、賛美することを選ぶってことです。意思を持って。問題何も解決してないのに、敵が前にいるのに、神を賛美することを選ぶっていうことです。何も解決してないのに、神を感謝することを選ぶっていうことに心定めたっていうことなんです。これ信仰とはこういうものです。神の力というのはこういうところに働くんです。覚えたいと思うんですね。8節、8節いきましょうか。私の魂よ目を覚ませ、従言のことよ盾ごとよ目を覚ませ、私は暁を呼び覚ましたい。ちょっと面白い表現でしょ。自分で自分に語ってません？これ私の魂よ目を覚ませって自分に語ってるんですよ。これ非常に大切なことです。試練の時にね、問題の時に、自分の魂が弱る時に、私たちの心の中、魂の中でいろんな声が聞こえてくるんですよ。いろんな声があるんですよ、私たちの心の中には。そのような時に、試練の時に、自らの魂、すなわち自らの心に信仰を語らないと。ですからこれ今何を語ってるかって言うと、私は神を信頼すること、賛美すること、感謝することを決めたんだって、我が魂よって、私は何があっても神を賛美するって自分の魂に言ってるわけですよ、語ってるわけです。御言葉と信仰を自分の心に語らないとどうなるかっていうと、今度は不安や恐れが私の心に語り出すんです。命じ出すんです。支配するんです。ですからまず私たちは信仰の言葉を、神の御言葉を、信仰告白をまず自分に向かってするんです。自分の心に向かってするんです。ですから大和の基礎会でも必ず信仰告白するでしょ。最初に私の家族は全員救われます、私も用いられます、日本にはリバイバル来ています、ハレルヤ主を感謝しますって。なのでもう一回やってますよ、祈祷会の時全員で声を上げて。素晴らしい、私たちも見習わないといけないと。それはね、フィーリングじゃないんですよ。そういう教会だからじゃないんです。雰囲気じゃないんです。意思なんです。選び取るってことです。信仰っていうのは神に必要で、そこに神の力が働くって聖書は言ってるんですよ。神様、神様ってただ黙って祈っていても働きませんでしょ。神は私たちが信仰で神を信頼するその時を待っているんですよ。私を歌い、褒め歌を歌いましょうって、歌える気分じゃないですよ。これホラー穴の中ですよ皆さん。そうでしょ。従言のことよ盾ごとよって、まあ、持っていたんでしょうね、ホラー穴の。でも弾くことできますか。隠れてるんですよ、ホラー穴の中で。賛美できますか。できませんでしょ。 じゃあ一体何を言ってるのか。ダビデは隠れている洞窟の中で賛美することはできなかったが、それでもダビデの心の中には神への美しい従言のこと賛美が流れ満ち溢れていた。すなわち自分の心に語ってるんですよ。従言のことよ、たてごとよ、目を覚ませて。眠ってるんですよ。賛美できる気分じゃないんですよ。ダビデは暗闇の中で隠れていて、だから自分の心に語ってるんです。心よ、我が心よ、うなられずに神を賛美せよって、そういう場面です。ここはね、素晴らしいですね。そして最後の行ね、私は暁を呼び覚ましたい。この私の不思議なのと、暁を呼び覚ますなんてことできんのと思ったですね。普通は逆じゃないですか、ちょっと思ったんですけど、暁が私たち寝てる私たちを起こすんじゃないですか。暁、夜明けがですよね。暁が私たちの目を覚ますのに、ダビデは私は暁を呼び覚ますっつってるんですよ。どないなことかなと思いますよね。今闇の中にあるでしょ、ホラーの中にね、洞窟の中に。暗いんですよ、今闇なんですよ、暁じゃないんですよ。しかし私が神を信頼するとき、私がこの神に信頼することを、この神に待つことを、この翼の下に自ら置くことを選んで心を定めたときに、暁が来るってことですよ。夜が明けるってことです。今まで変わらなかった闇が闇に、暗闇に日が昇るってことですよ。私たちの信仰はそれほどにまで闇を、暗闇を朝に変える、その信仰を持とうじゃないですか。ダビデが暗闇の中でギリギリのところで掴んだこの闇をも夜明けとする、そんな信仰を今日私たちも持たさせていただきたいと、そう願う人はアーメンと言いましょう。アーメン。祈ります。神様、今日あの先週学んだ同じダビデの信仰から学ぶことができました。闇の中で行き止まりのその洞窟の中で死を覚悟しながら、ダビデがあなたに歌ったこの賛美を、この祈りを今私たちの唇に、この心にお与えくださりますように。そしてどうか私たちもこの私の闇に、このあなたへの信仰によって今日夜明けを招くことができますよう、キリストイエスの名前で祝福してお祈りします。アーメン。しばらく声出して1分ほど祈りましょう。1分ほどみんな祈ってください。愛する天のお父様、今日も共に御言葉を学ぶことができて、今日もあなたの命に御言葉を通して預かることができたこと、心から感謝申し上げます。どうか私たちの心の中を神様もう一度あなたが新しくしてくださり、先週も私たちの魂を新しくしてくださる、創造してくださる神様を学びましたが、神様どうか今あなたをお迎えする我らのこの祈りの中にあなたの御業を起こしてくださりますように、心からお願いをいたします。感謝します。賛美します。ハレルヤ、主よ、賛美いたします。